しに。
社協のホット便始まります。
おはようございます。改めまして9時になりました。ここからは社協のホット便をお送りいたします。今日は網走市社会福祉協議会からお二方お越しいただいておりますので、自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。網走市社会福祉協議会地域福祉課の山中と、
同じく地域福祉課の大橋です。この社協ホット便は毎月第1木曜日9時から、職員が交代で社会福祉協議会が行っている行事や福祉に関する情報をお伝えしており、今回は2人で番組をお送りします。7回目の放送となる今回は、最初に網走市から委託を受けて進めている生活支援体制整備事業についてお話しさせていただきます。
はい、ようこそ FM 網走にお越しいただきました。今のお気持ちいかがでしょうか。
非常に緊張しております、
ね、大橋さん
とても緊張してます。
そうですか、リラックスしてお願いしますね、はい、まず今教えていただく生活支援体制整備事業、これはどんな取り組みなんですか。
はい、この事業はですね、今少子高齢化が進んでいますので、年を重ねても、住み慣れた場所で自分らしく生活していけるような、そんな環境を作っていこうという取り組みです。
はい
はい、言葉にするとちょっと分かりづらいんですけれど、まあ、もっと簡単に言えば向こう三軒両隣、昔の、古き良き時代、はい、そういうものをですね、住民同士の助け合えるような環境を、地域の中で作っていこうというものです。
はい、
で先ほど言ったように、この事業は少子高齢化というのが大きな問題と、が関係しています。
で
山崎さんの方で、はい、網走の町パッと見渡して、実際に65歳以上の方の割合って何パーセントぐらいだと思いますか。
65歳以上どのくらいだろう。結構いらっしゃる気がする。うちの家族で行くと4分の1だけど。
4分の1。そうですね。
はい、
はい、実はですね、少子高齢化、どんどんどんどん進んでいまして、全国でいうと28%ぐらいなんです、約 30% 近いんですけれど、はい、網走で、言いますと、高齢化が現段階で 31% ですね。はい、で実は管内では、網走一番低いんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、一番低いんですよね。でですが、それでも 31%、 3人に1人という形になっています。でこういうその高齢化が進んでいる状況を踏まえて、年を重ねても住み慣れた場所で、自分らしく生きていけるような、そういう環境を作るというのが大事で、住み慣れたっていうのがやっぱりポイントになるのかなと思います。
そうですね、やっぱり慣れているところで生活できるっていうのが一番いいですよね。
そうですね。
この事業を進めるにあたってどんな風にしてるんでしょうか。
はい、網走市内ではですね、潮見地区とか、はい、紅葉ヶ丘地区とかいうように、地域の大きな基盤となるような地区連と、ちょっと聞き慣れないフレーズかもしれないんですが、はい、町内会の集合体である地区連というのがあるんですが、そこの関係者の方々とですね、進め方アドバイスをもらいながら、住んでいくために解決しないといけない、地域の課題をですね、住民と一緒に探したり解決方法を考える場を作っています。
で住民の皆さん、どんな課題を抱えているようですか。
はい、いろいろな地域でですね、話し合いさせていただいてるんですが、やっぱり地域性によってすごく違うんですね。例えば郊外でいうと、免許返納っていうのがものすごく深刻な問題。
そうですね、車がないとちょっと移動ができない。
そうですね、足を取られてしまうということで、はい、ある地域では、子供にどうしてもお願いをしないとダメだと、農村部の方だと。
そうですね、
そしたら子供の方から送っていくのは今なのかって言われる、その言葉でちょっと傷ついてしまうっていうことも言われてました。で深刻な問題でですね、免許を返納してしまうと、今言うように買い物も行く、病院も行けない、病院も時間によって自分のかかってるお医者さんの時間が違いますし、特に大きいのが地域の集まりですね。例えばちょっとした場所にある老人クラブの集まりに行けない、 そういう全てのことをもう誰かに頼らざるを得ない状況になります。でその反面、市街地区、街中ですね、ではあの冬場の除雪ですとか見守り、やっぱりあの特許の方が多くなってくるということもあって、あと中には、分別はできない、あできるんですけどゴミ出しができない、ゴミをステーションまで持っていくことができない、そういうその生活に直結するもの、地域のつながりに関する課題というのが出されてきています。
まあ、地域で生活するといってもなかなか難しいですね。
そうですね、地域によっても課題が様々ですから、まあ、だからこそ地域の状況に合わせた課題を見つけ、その解決に結びつけていくということが大事なのかなと思います。でそのためには私たちが一方的に進めるんじゃなくて、やっぱり地域の人の声、今 そこに住んでる人が何が必要で、これから10年20年先に、を考えた時にそれを改善してくれたらもっと住めるよっていうような、そういう声を聞かせていただくことが大事かなと思います。
住民の皆さんからの意見でこう形になった取り組みってあるんですか？
はい、オホーツク振興局やエコーセンターの付近っていうのが北地区と呼ばれる地域なんですが、そこの住民の皆さんと、課題の話し合いを進めている中で、住民の皆さんがあの海が近いということと、高齢化が進んでいるということの声から、やっぱり災害時の対応が非常に不安ですという声が聞かれました。で最初はあの避難訓練をやったりいいとか、避難方法、あと避難場所を明確にした方がいいということをみんなが意見を出してくれたんですけど、よくよくその住民の方と話していくと、それって普段の近所付き合いで声かけてくれれば一緒に逃げれるし、あのクリアできることたくさんあるんじゃないかなんていう声があって、実はそういうことに気づいて、それをまとめた北地区の五箇条、北地区の皆さんが自分たちで作った五箇条っていうのを一つ形にして、
あら素晴らしい、
で北地区の皆さんに配布させていただいたりっていうのもあります。
へ、
あとですね、同じくその北地区の話し合いの中で出た課題の一つに、前回の放送でもあの PR をさせていただいたんですけれど、あの先日スタートしましたお話し広場笑顔ですね、住民の中から集いの場が欲しいということで、実はあの北地区海岸町ですとか二つ岩方面というのは高齢者の人が集まる場所が全然なくてですね。
そうでしたか。
はい、でそれで集いの場が欲しいという意見がありました。でその声をですね、私たち社会福祉協議会の方が受け取ってですね、福祉センターがあるのが北地区になりましたので、でそこで、中心となって、集まる場を設定するという取り組みを一つ作りました。
でこの1回目のお話し広場笑顔どうでした？
はい、オープンでですね、もう地域の方正直来ていただけるから非常に不安で
初回はね、
はい、でこちらでも PR もさせていただいたんですけれど、実はですね、開いてみると 前半午前と午後合わせてですね30名ぐらいの方が来ていただきました。
そんなに、
はい、楽しみながらそのストレッチをやったんですが、楽しみながら体を動かせましたよとか、あと次も来るねなんていう声もいただいて、運営するボランティアもスタッフ一同もすごく喜んでいる状況です。
ああよかったですね。
でこれからもですね、地域の方がもういろんな形で参加したり、楽しく生活できるようなそんな場になればいいなと思ってます。でどんどん進化ができるような場にできればと思ってますので。
そうですね、はい、あんなこともこんなこともってね。
そうですね、で地域の力で変えていけたらなと思ってます。で細かな内容についてはですね、実は先ほどね自己紹介もう一人来てるよというと思うんですが、当日介護予防ストレッチの講師も務めた、大橋の方にですね、ここからはマイク変わってもらおうかと思います。
じゃあ大橋さんお願いします。
はい、では山中に代わって説明させていただきます。まずお話し広場笑顔について簡単にお話をしていきます。
はい、
お話し広場笑顔は子どもから高齢者、障害のある方が集まってお茶を飲みながら会話をしたりゲームをしたりするなど楽しく交流ができる場になっています。開催日は毎月第2、第4、火曜日の月2回です。午前11時から午後3時まで、場所は網走市総合福祉センターで開いています。参加費は必要ありませんので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、
昼食は用意しておりませんので各自でおにぎりなど持参お願いいたします。また笑顔では相談窓口を設置しています。地域での不安や悩みのお持ちの方は、生活支援コーディネーターにご相談ください。合わせて今後の開催についてお知らせをいたします。今月は11日が祝日となりますのでお休みとなります。そのため2月は25日の1回の開催になります。次に来月の予定です。3月は予定通り10日と24日に開催する予定です。で、先月の1月25日の第1回目では、ボランティアさんの協力のもと30名以上の方がご参加いただけました。内容としては午前中では私が介護予防体操をした後にボランティアさんによる演芸体操をしていただきました。午後もボランティアさんによる笑い文字長きと再び私が、まあ、午前中とはまた違った、介護予防体操を行いました。
大橋さんは介護予防について勉強されてたんですか？
はい、私は大学で運動について勉強 していまして、勉強する中で介護予防に興味を持ちまして、健康運動指導士という資格を取りました。まあ、この資格についてはあまり馴染みがないと思うので簡単に説明しますと、生活習慣病予防や高齢者の介護予防のために運動をプログラムして、運動をプログラムするという資格になっています。前回の笑顔ではなるべく負担の少ない運動を行わせていただきました。
はい、
で、ここでせっかくの機会ですので、はい、山崎さんに体が楽になるようなストレッチを、
はい、お願いします。
一緒にやっていきたいと思います。
ぜひ、
はい、で、ラジオで体操するっていうのは初めてなので、まあ、うまく、まあ、聞いてる方も伝わるかどうか分かります。
ラジオ聞いてる方も一緒にお願いします。
はい、で、椅子に座りながら一緒にできますので、
はい、
これからやっていきたいと思います。
椅子に座ってていいんですね。
はい、大丈夫です。はい、ではまずはじめにですね、はい、首を右から大きくゆっくりと1回2回
回します。
はい、回していきます。
はい、
で、次反対です。
反対に回します。
1回2回、
はい、
3回、はい、以上です。で、はい、次に、胸の前で手のひらを合わせてギュッと、
組むんですね。
はい、組みます。はい、で、ギュッと握ったまま、はい、体の真上に伸ばしていきます。
組んだ手を真上に伸ばします。
はい、手のひらを返して天井を向けます。
あ、手を返して天井、手のひら天井です。
はい、で、そのまま8秒間キープします。
8秒間。
1、2、3、4、5、6、7、8。はい、戻ってください。
はい、ゆっくり戻します。
じゃあ次に、右手で右肩に触れてください。
右手で右肩、指先を肩に触れます。
はい、で、肘で円を大きく描くように肩を回して、
曲げた肘で大きく円を描くように肩を回す。
はい、次反対回りです。
反対、あ、前回りだった人は今度は後ろから回す。
結構で、次は反対です。
はい、次は左手指先肩に、はい、
触れます。で、肘で円を描くように、
肘で円を描くように回します。
大きく回します。
大きくですね。
はい、で、次反対です。
反対回り
も大きく回していきます。
はい、
はい、戻ってください。
はい、ゆっくり戻します。
はい、では次に左手で右膝を掴んでください。
はい、左手で右膝を掴むのね。
はい、で、腰をひねるように体を、
腰をひねる、右側ですね。
はい、右に向けます。
はい、右に向けます。
で、この姿勢のままキープします。
はい、はい、あ、結構きついかも。
きついですか？はい、では戻ってください。
はい、戻ります。
じゃあ次は左手で、右手で左膝を掴んで
腰を左に向けます。
で、この姿勢のままキープします。
はい、このキープしてる時ってね、はい、息どうしてるんですか？
あ、自然な呼吸で。
自然な呼吸で大丈夫ですか？
止めないでお願いします。
はい、
はい、では戻ってください。
はい、
はい、これでストレッチを終わります。
ありがとうございます。ちょっとなんか楽になったような気がしますよ。
ありがとうございます。
ラジオ聞いている皆さんも一緒にしていただいたでしょうか？
はい、まあ、まだ朝早い時間帯に、まあ、時間帯なのでストレッチをすることで体内のスイッチが入り目覚めが良くなります。はい、で、また筋肉がほぐれて血行が良くなります。
うん、
で、先ほど紹介したストレッチは ストレッチは、首や肩が少し軽くなったと思います。
本当です、なんか首周りが軽くなった気がしますよ、
はい、で、まあ、このようなことを介護予防体操で行わせていただきました。
当日もね、当日この全体を通して参加者の様子いかがでしたか。
実は参加者とボランティアさんが楽しく会話している様子が多く見られました、
はい、
体操を指導していても私自身指導経験が少ないので不安はありましたが、皆さん終始笑顔で終わってからも良かったと感想をいただいたので安心しました。で、笑い文字長きはとても大盛況で、お話広場笑顔が終わる時間ギリギリまで書いていただいて、書いてもらった方は満足して帰られていました。もしこのラジオを聞いて少しでも興味が出た方がいらっしゃいましたら、ぜひ来ていただきたいと思います。
本当ですね。では最後に大橋さん、はい、社協から何かお知らせはございますか。
はい、お知らせは3点ほどございます、
はい、
まず一つは網走市子育てサポートセンター会員募集についてです。子育てサポートセンターは子どもを預ける依頼会員と子どもを預ける協力会員の総合援助の仕組みです。お子様の習い事場所までの送迎、お父さんやお母さんが仕事の際の預かりなど、地域の子どもを応援する制度となります。子どもを預かる協力会になるには会員講習会の受講が必要となります、はい、協力会員講習会は年に4回開催しており、うん、今月の2月18日火曜日に行います。子どもが大好きな方、子どもの援助にご協力いただける方はぜひ講習会に参加いただいて協力会員の登録をお願いいたします、はい、締め切りは2月12日水曜日までです。問い合わせは子育てサポートセンター電話 0152-43-2472 です。
はい、ぜひたくさんお問い合わせして参加していただきたいですね、
はい、じゃあ次2つ目です。網走市社協では地域福祉活動の活動資金を助成しています。市民の皆さんが地域で自主的に行う福祉活動やボランティア活動を応援するための助成金で、今までは地域の高齢者との交流活動や育児講習、障害者の支援活動支援などに助成しております。助成金の申請は2月20日木曜日まで受付いたします。対象となる事業は詳しい内容については網走市社会福祉協議会地域福祉課電話 0152-43-2472 でまでお問い合わせください、
はい、
では最後に、つながろう講座のお知らせです。網走市社協では、ボランティアの推進を目的とした研修会つながろう講座を開催します。今回開催する内容は笑い文字ありがとう講座です。講師に一般社会法人笑い文字普及協会中級講師の鴻巣千佳子さんをお招きし、ありがとうの文字を笑い文字で書くことを学びます。
私も学んだことある。
ありますか、うん、で、書いて半分渡して完成の笑い文字、ボランティア活動の際のコミュニケーションツールとして活用していただきます。開催日は2月21日金曜日1時半から3時30分まで、場所はエコーセンター、2階交流室で開催します。定員は30名先着順となります、締め切りは、2月17日月曜日までです。問い合わせ先は網走市社会福祉協議会地域福祉係電話 0152-43-2472 までお願いします。
はい、たくさんの皆さんにご参加いただきたいと思います。では山中さん、大橋さん、今日ね1曲リクエスト曲をおかけすることができますが、何にしましょうか。
はい、はい、山中の方から、
はい、
生き物係の笑顔という曲お願いします。
なぜですか。
はい、これ、まあ、私事なんですけど、家族の思い出のイベントの思い出の曲で使った歌でもありますし、
う
ん、実は今日紹介したお話広場笑顔というテーマでも重なっているので、うん、この曲を選びました。
はい、今日ご出演してお二人いかがだったでしょうか。
はい、非常に緊張しましたけど、いい経験をさせてもらいました。ありがとうございます。
はい、大橋さんいかがでした。
はい、ちょっともう少しうまく喋りたかったです、ね、
大丈夫大丈夫、またぜひいらしてくださいね、
はい、
では山中さんのリクエスト曲、生き物係の笑顔を聞いてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
だから僕は笑ってほしいんだ、だから君と生きていたいんだ、かけがえのない人よ、僕は君を守り続けたい、君がそこにいてくれることがただ
お送りしたのは生き物係の笑顔でした。